本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第26章36節から46節です。聖書は後ろの方、新約聖書の57ページです。それからイエスは弟子たちと一緒にゲツセマネという場所に来て、彼らに、私があそこに行って祈っている間、ここに座っていなさいと言われた。そしてペテロとゼベダイの子二人を一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいって、ひれ伏して祈られた。我が父よ、できることなら、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。それからイエスは、弟子たちのところに戻ってきて、彼らが眠っているのを見、ペテロに言われた。あなた方はこのように、一時間でも私と共に目を覚ましていられなかったのですか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。イエスは再び二度目に離れていって、我が父よ、私が飲まなければこの杯が過ぎ去らないのであれば、あなたの御心がなりますようにと祈られた。イエスが再び戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていた。まぶたが重くなっていたのである。イエスは彼らを残して再び離れていき、もう一度同じ言葉で三度目の祈りをされた。それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか。見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されます。立ちなさい。さあ行こう。見なさい。私を裏切る者が近くに来ています。本日のメッセージは、死ぬほどの悲しみです。
マタイの福音書をご一緒にずっと学んでまいりまして、今日はですね、ゲツセマネの祈りというところであります。ゲツセマネというのはどういうところかというとですね、これがエルサレムの城壁の外側になります。で、エルサレムの城壁の外側にはこうやってね、オリーブの木がいっぱい生えているんですね。そしてここはそのオリーブの木があるってことはオリーブの実が取れるわけで、そのオリーブの実をこう絞る、そういうようなところであったと言われております。で、これがゲツセマネ、これはもう樹齢数百年と言われるものですね。さらに樹齢が長いものだと、まあ、こういう感じになる。まあ、これは2000年は生えてないみたいなので、イエス様がこのゲツセマネで祈られた時にあったオリーブの木の子か孫かその孫かみたいな感じの、木だということでした。そしてこれがね、そのゲツセマネのそのイエス様が地に伏して祈られた場所の上に立つ万国民の教会と呼ばれる教会です。で、あのなんか、これ誰だっていうふうにはちょっと言いませんけれども、ここ、最初ね、外から見ていったんですけれども、最初ここだけなのかなと思ってたら実はそうじゃなくて、ここにその教会が立っているところとその外にまでその大きな岩があるんですね。大きな岩があります。それで この今この人がですね、触っているところ、これもイエス様がそこに手をついてまた伏して祈った岩盤の一部であるわけです。で、教会堂の中にも同じ岩盤が続いています。そしてみんな巡礼に来た人たちはですね、ここでイエス様が触って祈った、この上に伏して祈った岩の上に手を置いてみんな祈ります。で、聖書に行ってこの箇所は本当にリアリティがありましたね。リアリティがあったというのは、他のいろいろなイエス様が生まれた場所って言われても本当にそうかなとかって思ったりですねまあ早いもん勝ちみたいなところがあるんで、一番最初にそこに、教会堂を建てた教会がですね、まあそういうふうに主張したら、あ、そういうことになるというところもあるのかなとかっていうふうには思いましたけれども、ここだけはね、間違いなくここにイエス様が伏して祈られたというそういう現実性というものを深く強く感じて本当に感動いたしました。ここでイエス様は血の汗を滴らせて祈られた。何を祈られたのか。イエス様はここで悲しみもだえたと聖書は言っています。イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて私と一緒に目を覚ましていなさいと言われた。目を覚まして祈れ、もっと言えば祈ってくれとおっしゃったということです。私もね、ずっと誤解してたんですけど、恐れたとは書いてないんですね。イエスは恐れて、恐ろしさのあまり死ぬほどですとは言われなかったんですね。これ実は非常に重要なところだと思います。死ぬほどのイエス、死ぬほどの悲しみがイエス様を襲った。何を悲しまれたんでしょうか。分断の悲しみですね。父なる神様との分断の悲しみ、また弟子たちとの分断の悲しみであります。今日はこのことについて共に学びたいと思います。これまでイエス様は父なる神様との分断を経験なさったことはありませんでした。呼べば必ず答え、御心を教え、聖霊をあふれるように満たされる父。父なる神様との一体の中にイエス様は生きておられた。ヨハネの福音書でも語っておられます。私と父は一つであると。ゲッセマネの祈り、イエス様にとってこの数時間の祈り、1時間から2時間祈られた。それを3回なさったとありますけれども、なんで3回というのは徹底的に繰り返し、何時間も何時間も徹底的にという意味でありますけれども、なぜそんなに祈らなければならなかったのか。それは父なる神様からの応答がないからです。これまでイエス様は聖霊を受けられてから、バプテスマのヨハネによる洗礼の時に聖霊を受けられた時から、父なる神様との一体の中に、一つであるというその強い実感の中に生きておられました。だから天のお父様とアッバと一言声をかければすぐに応答してくださる神様、それをありありと感じながら生きておられたのが主イエスです。私も若い時に聖霊を受けてから、何かある時に 天のお父様と一言声をかけるだけで応答してくださる神様を本当に経験してきました。それ以上にその何倍も何十倍も何百倍も何万倍も強く父なる神様を肌で感じるように経験してこられたのが主イエスであったのです。ですから主イエスはがここで何時間も何時間も血の汗を滴らせて祈らなければならなかった理由というのは何かというと、父なる神様からの応答がなかったということであるのです。主イエスは祈られました。ひれ伏して祈られた。あの岩の上でひれ伏して祈られたのです。我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってくださいと祈られた。この杯って何ですかね。それは十字架にかかることだというふうに言われることが多いですけれども、イエス様はその十字架を回避させてくださいと言って祈ったんでしょうか。これまでイエス様は弟子たちに何度も何度も、人の子は罪人たちの手に渡され十字架にかけられるが三日目によみがえるということを何度も何度も語ってこられました。そしてまさに十字架にかけられるためにエルサレムに登ってこられたのです。この後に及んでですね、神様、私がそういうふうに思ってたら間違ってたんで、それちょっとキャンセルしてくれませんかというふうにイエス様は祈ったんでしょうか。そうとは考えられないですね。そうではないと思います。それはイエス様は十字架にかかるというかかって贖いの罪の贖いの死を遂げるということはもう分かっていたし覚悟もあった。しかしイエス様が願われたのは、父なる神様のとの一体性の中においてそのことを成し遂げるということではなかったでしょうか。十字架にかけられた時も父なる神様の熱い臨在を感じ、そしてその中で悪魔と戦うことを望まれていたのではないかと私は考えます。イエス様がここで十字架を回避させてくださいと祈ったとはとても考えられないからです。そうであるならば、この杯を過ぎ去らせてくださいというのは何であったかというと、神様との一体性、それを私から取らないでください、あなたと一体であるということを私から取り去らないでくださいとイエス様は必死になって祈られた。しかしそのことに対して神様は応答なさらなかった。応答なさらなかったということはどういうことかというと、祈っても祈っても祈っても祈っても神様からの答えがなかった。何も感じなかったということです。祈りの声が虚空に響いていく。そういう中でイエス様は十字架を受け入れていくということを、罪の贖いの十字架を受け入れていく、それを知るのです。しかし父なる神様の御心は、主イエスに一人で十字架の苦しみを受けさせることであった。助けなかった、助けないということが父なる神様の御心であったのです。見父の父なる神様の助け、臨在のないところで、人としてサタンと戦わせ、人としてサタンに打ち勝つ。これこそがイエス様に与えられた父なる神様の御心であったからです。これまで何度もお話ししていますけれども、サタンは初めから神様の戦いの相手ではないんですね。サタンも神様がお作りになった。 サタンを滅ぼそうとすれば、神様は一瞬のうちに滅ぼすことはもちろんできます。しかしそれはなさらない。なぜか、サタンを打ち倒、人にサタンを打ち倒させる。それが神様の御心であったからです。創造の最初の時に、人はサタンの誘惑に負け、引きずり込まれ、そして神様に反逆するものとなってしまった。だから、人がサタンに勝たなければならないのです。神様の助けのないところでサタンに打ち勝つ人が出現する。そのことによってサタンの野望は、サタンの策略は、サタンの力は打ち砕かれる。父なる神様はこれを御子イエス様に一人でなさせようとなさいました。それは主イエスを深く信頼しておられたからです。しかしこのことは主イエスにとっては父なる神様との完全なる断絶を意味していました。これまで天のお父様と呼べば必ず答えがあった。しかし、どんなに天のお父様と呼んでも、何時間呼んでも、血の汗を滴らせて祈っても、答えのない、何も感じない。そういう状況の中で、イエス様は十字架にかかっていく。これがサタンとの戦いで、イエス様のサタンとの戦いでありました。人の子、神の子、イエス・キリストの真価が明らかにされたとき、それは、サタンの全面攻撃をただ一人で受け止め、十字架の贖いをただ一人で成し遂げたときです。主イエスが持っておられた完全な権利、権能とは何だったでしょうか。それは常に御父のそばにいて、御父の御霊に満たされ、御父と共に働くことではなかったでしょうか。神の子の栄光に満ち溢れること。これが神の子イエス・キリストに与えられているはずの権利ではなかったでしょうか。しかし、主イエスは今、ゲツセマネで十字架に向かおうとするとき、この権利と権能のすべてを取り去られています。その中でサタンと戦い、勝利する。このことはイエス様にとって、これまでに経験したことのない戦いでありました。先ほどご一緒に読んだピリピリテの手紙の2章にこのようにあります。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。ただ一人で十字架に向かい、ただ一人でサタンに打ち勝ってくださった私たちの王、主イエスの血。その血が私たちを罪から清め、サタンの誘惑に打ち勝たしめ、私たちを永遠に神の子とするのであります。主イエスのもう一つの願い、それは弟子たちと一つであることでした。ご自分を否定して逃げていくことが分かっている弟子たちに、目を覚まして私と一緒に祈れとお命じになる。これは一体どういうことでしょうか。あなただったらどう感じますか。私だったらどう考えるでしょうか。これから自分を否定して逃げていくもの、それが分かっている者たち、そういう人たちに対して、もういいよ、もう向こう行けよって、もうお前たち逃げていくんだからっていうのが私の思いではないかと思います。 皆さんどう思うでしょうか。自分を裏切ると分かっている、見捨てると分かっている人と、いつまでもそばにいたいと思いますか。しかし主イエスはそういう者たちにそばにいろと、私のそばにいろとおっしゃる方でありました。私たちに、私のそばにいろと、私のそばにいて祈れとおっしゃる方であるのです。しかしそのイエス様は弟子たちとの分断の悲しみにも覆われ襲われています。これがイエス様の悲しみです。一つでありたい、イエス様は父なる神様と一つであることを切に求め、そして弟子たちと一つであることを切に求めて来られた。それがイエス様のお姿です。それがイエス様です。しかし今十字架を前にして父なる神様とも弟子たちとも分断され、その悲しみの中にイエス様は打たれているのです。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らが眠っているのを見、ペテロに言われた。あなた方はこのように1時間でも私と共に目を覚ましていられなかったのですか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。この霊は燃えていてもっていうのは、前のね、聖書の訳では心は燃えているが肉は弱いというふうに書いてあって、ペテロたちの実は心は燃えているんだけども、眠気にやられてしまっているというような感じの訳になっていたことがありますけれども、そうではありません。霊は燃えている、これは神の霊は燃えている、神の霊はこれを成し遂げようとして燃えている、前に進もうとしている。しかし肉の思いは弱い、人の肉の思いは弱い、これについていくことができないとおっしゃって、それはイエス様は弟子たちのことだけをおっしゃっているのではありません。神の霊は前進する、しかし神様から引き離されて悲しみに覆われている自分、そのことをもイエス様はここで語っておられます。主イエスにとって十字架の死というのは、父と父なる神様と弟子、ご自分が最も愛したもののすべてを失うこと、自分自身のすべてを失うことでありました。すべてから断絶され、すべてから否定され、地獄の底にまで落ちるイエス様の実存の愛。しかし実存の愛は分断され否定された時に、その真の姿を表したのです。その実存の愛は否定された時に、全てから切り離された時に、再び立ち上がって全てのものを集め、全てと一つとなる本質を表した。これがイエス様の復活であったのです。私に絵の具という名前をつけてくれた手島育郎という先生が、霊層の必要教という文章を残しています。その中にの土曜日のところにこのように書かれています。愛は惜しみなく自らを奪われても生きている。己が全存在を焼き尽くし、その身体性を忘れしめるほどに強烈なエネルギーが愛である。愛は自分の生命の犠牲によって自らを表現し、すべてから捨てられ否定されても、なお愛は否定体のどん底に生き続け、虚無と死の中をくぐり抜けても生きていく。死を含みつつ生き、生きているがゆえに死ぬもの、これ愛である。生死を超絶し、喪心失明と関わりなく殺されて復活する霊、これ愛である。キリストとは生命を与える霊である。すべてから否定され、虚無と死の中に落とされてなお復活する霊、これが愛だ。イエス様は 父なる神様との断絶、完全なる断絶という完全なる否定の中に、十字架において落ち込んでいかれました。しかしこれがなければ全人類の罪の贖いはなかったのです。イエス様が十字架に流された血によって私たちの罪、全人類の罪は全て追い尽くされたのです。私たちは贖われたのです。神の子とされたのです。しかしこの全てから否定された愛が再び蘇り、全てのものを一つにする、全てのものを一つにしたのです。ここに十字架の神秘があります。十字架の死と復活の神秘があるのです。お祈りをしましょう。今日一人一人に与えられた聖書の言葉を少し時間をとって思い巡らし、祈る時を持ちたいと思います。天のお父様、今日も聖書の言葉からあなたの身思い、あなたの身思いに思いを巡らせ、あなたを見上げるひとときを与えられたことを感謝いたします。すべてから否定されたイエス様、なる神様からの応答もなく、その中で祈り抜いたイエス様、あなたが十字架に流してくださった血が今も私たちに注がれ、あなたはそれを私たちの上に注ぎかけ、清め、救ってくださったことを感謝いたします。すべてから否定されても復活する霊、その愛が注がれたときに、私たちも立ち上がりました。主イエス様、あなたの、この絶大な愛、実存の愛を私たちも受け、私たちもそれと一つとなって生きていくことができるよう助け導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。